恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めまして、イースターおめでとうございます。私たちはお正月になると、明けましておめでとうございますと言い交わし、クリスマスになるとメリークリスマスと挨拶を送り合うのですけど、このイースターのイースターおめでとうございます。ハッピーイースター。この挨拶というのは、あんまり交わしません。今朝、教会にいらっしゃって、お互いに、イースターおめでとうって、何人と挨拶を交わしたでしょうか。しかし、実はこのイースターこそ、本当に互いに、おめでとう、よかったね、嬉しいね、と喜びを分かち合うべき日なのです。もしも、イエス様が十字架で死なれたまんまで、よみがえりがなかったとしたら、私たちは今も罪の許しを確信できません。死への恐れから解放されることはありません。イエス・キリストが一体誰なのか、わからないまんまで残されるのです。イエス様が確かによみがえられたからこそ、あの十字架で死なれたイエス様の死が、私たちの罪の身代わりであり、その死によって私の罪が許されたことを確信することができるのです。イエス様が死に打ち勝って、よみがえられたからこそ、私たちも死に飲み込まれるのではなくして、死を超えて永遠に生きる希望が与えられたのです。イエス様の復活によって、この方は神を冒涜する偽キリストではなくて、確かに神の一人子、子なる神であることが証明されたのです。この喜びの日に、五人の子供たちがバプテスマを授けられた、受けられたということを本当に皆さんと一緒に心から喜びたいと思うのです。なぜか、今年のイースターには、大人の中からバプテスマを授けてくださいと希望者は出ませんでした。しかし、今日のこの5人の証の姿、それを大人たちがこう見ている、それをイメージするとき、イエス様が大人たちを前にして一人の子供を立たせて、この子供のようにならなければ、決して神の御国、天国に入ることはできませんと教えられた、あの姿が浮かんでくるのです。ですから今日のバプテスマ式は大人たちへのメッセージが込められていたように思うのです。子供のような素直さをどっかに置き忘れてはいませんか？子供のような純粋さを忘れてはいませんか？子供たちのようなへりくだりを見失ってはいませんか？子供たちは大人たちの信仰の先生であり模範だとイエス様は言うのです。今朝も朝の7時から内灘霊園にあります教会墓地の前で墓前礼拝が行われました。今朝も40名ほどの方々がそこにおいでくださいました。なぜイースターの朝になるとお墓の前で礼拝を持つんでしょう。それは2000年前のこの日の朝、エルサレムの墓地で実際に起こった出来事を記念して行われるのです。墓地といえば、これまではずっと絶望の場所でした。せいぜい懐かしい人を思い出す、そういう場所としては、慰めがそこにあるんでしょうけど、しかし墓地というのは寂しい、虚しい、悲しい場所。しかしイエス・キリストの復活によって、なんと墓地が希望の場所に変えられたのです。 ドイツ語で墓地という言葉は直訳すると神様の畑という言葉が使われます。不思議な表現です。神様がそこから新しい命に芽生えさせてくださるということからそう呼ばれているのです。まさに希望の場所であることをこのドイツ語の墓地は告白しているように思います。イエス・キリストが十字架で死なれたということは日本人でもほとんどの方が知っているでしょう。十字架を記念してクリスチャンでなくても大勢の方々が十字架のペンダントをぶら下げたりしています。クリスチャンなのかなと思うと全く関係がない。しかし十字架を知っている人たちもそのお方がよみがえられたということ、復活されたということはほとんどの人が知りません。そう聞かされてもそれは何かの例えだろう、昔々のおとぎ話、神話だろう、思い出の中にしっかり生きているというそういうことの文学的表現だろう、あまりにもイエス様のことを愛し慕っていたからその人々が幻でも見たんだろう、様々に考えるのです。ところが私たちが今日も読みました新約聖書、この新約聖書はイエス・キリストが確かにそのお体を持ってよみがえられたことを目撃した弟子たちによって書かれました。キリスト教はその土台をキリストの復活という歴史的出来事の上に置いているのです。もしもです、皆さんのうちの誰かがイエス・キリストはよみがえらなかった、それは作り話だということが証明された、そんなことはありえないということ、やっぱり嘘だったということを証明してくださったら、その瞬間に世界中のキリスト教は崩れます。数十億のキリスト教信者クリスチャンたちはみんな騙されていたことになって、教会はもうその瞬間から閉鎖になります。復活という出来事の上に立っているのです。復活などという教えは馬鹿げた話で、そんな非科学的な話は信じられない。現代人の科学の時代に生きている私たちにはそれを信じろという方が無茶だ無理だと言うかもしれません。ところがです、それは何も現代だからではないのです。2000年前のイエス様の時代であってもそれは同じだったのです。復活と聞くとそんなバカなことと多くの人々はつまずいたのです。今日の聖書箇所にもそのような人々が登場します。23節、その日復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問して、ここにサドカイ人と呼ばれる人々が登場します。その前の15節を見るとパリサイ人という人たちも出てきます。サドカイ人とかパリサイ人といっても何も人種が違うわけではなくて、みんな同じユダヤ人です。しかしそのよって立つ思想や宗教的な立場が違ったので、ある人はサドカイ派という仲間になり、ある人はパリサイ派の立場を取ったわけです。そしてこのサドカイ人という人たちは非常に物事を合理的に考える人たちでした。言ってみれば現代的な人たち、目に見ることができない魂の存在、そんなの証明できないから信じない、死んだ後何もない、死後の命そんなのはありえない、復活それはありえない、人は死んだらおしまい、消滅すると考えたのです。その立場を取るサドカイ人たちは当時は貴族階級とか、また神様の宮神殿で奉仕する祭司たちがサドカイ派の立場に、サドカイ人の立場に立っていました。それと真っ向から対立したのがパリサイ人たち。サドカイ派とパリサイ派、サドカイ人とパリサイ人は犬猿の中、 仲が悪いんです。 ところがこの両方の立場に共通の敵が現れました。それがナザレのイエスキリストでした。すると共通の敵であるイエス様が現れましたので、なんと敬遠の中であった彼らは手を組んだのです。一つになってイエス様から防衛し、イエス様を亡き者にしようと立ち上がるのです。世界中から戦争が消えません。国と国、民族と民族、部族と部族、宗教と宗教が、本当に争いの種は尽きることがありません。世界が一つになるたった一つの方法があるそうです。こんなに戦争ばかりやっているこの世界中が、みんなが手をつないで一つになるたった一つの方法があるそうです。知りたいですか？世界に本当の平和がやってくるっていうか、本当の平和かどうか知りませんけど、仲良くなる方法、それは宇宙人が攻めてくることだそうです。宇宙人が攻めてきたら、地球の共通の敵ですから、もうみんな一つになって力を合わせるそうですが、まさにサドカイ人とパリサイ人が手を組んだのはそういう感じです。サドカイ派の人たちは、復活などという考えは愚かな夢物語だということを証明しようとして、サドカイ人のお得意のお話を持ってイエス様にぶつけてきました。24節から、先生、モーセはもしある人がこのないままで死んだなら、その弟は兄の妻をめとって兄のための子を設けねばならないと言いました。ところで、私たちの間に7人兄弟がありました。長男は結婚しましたが、死んで子がなかったので、その妻を弟に残しました。次男も三男も7人とも同じようになりました。そして最後にその女も死にました。すると復活の際には、その女は7人のうち誰の妻なのでしょうか？彼らは皆その女を妻にしたのです。実際にこういうことがあったわけじゃないんです。これは一つの、例えばこういうことがあったとしたら一体どうなるんですかというのです。確かにモーセの律法の中にそういう規定があるのです。子孫をきちんと家計を残すための一つの方法として、日本でもそういうしきたりが残っていますよね。兄弟がお兄さんが子供を残さないで死んだとき、弟がその嫁さんとですね、結婚をして、お兄さんのために子供をですね、儲ける。身近なところでもそういう話を聞いたことがあります。しかし、サドカイ派の人たちは、こういう話を持ってきて、復活のとき、七人の夫と一人の妻、一体この妻は誰の妻になるんですか？おかしなことになりませんか？とんでもない混乱が起きませんか？だから復活なんていう愚かなこと、馬鹿げたことはありえないんですよということを言うために、そういう話を彼らは持ってきたのです。するとです、イエス様は答えて言われました。29節、しかしイエスは彼らに答えて言われた。そんな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らないからです。罪のために私たち人間は全く実は無知になってしまいました。見ても見えず、聞いても聞けず、自ら知者と称しながら愚かなものになってしまったと聖書は教えます。本当に大切なことがわからない。さまざまに知恵に満ちたこの時代にあって、しかし神がおられること、神が偉大なお方であること、神が作られたこの驚くべき世界、宇宙、しかしそんな驚くべきこの世界を見ても、それは偶然できた、長い期間をたてて偶然の産物だと人々は言うのです。全く愚かになってしまいました。そんな私たちに神様が与えてくださった聖書によらなければ、私たちは神様のこと、 自分自身のこと、本当の幸せについて、また死とは一体何なのか、私たちが知らねばならない重大な事柄が何もわからなくなってしまったのです。聖書がなければ、また聖書に教えられて、神様がいかに驚くべき力を持たれた方であるかを知らないために、自分のちっぽけな常識や自分のちょっとした経験を通してしかものを見られない、考えられなくなってしまいました。そのために人は決定的な、致命的な思い違いをしてしまっているのです。私たちが知るべきは、聖書が何を語りかけているか、私たちの想像を絶する神の偉大な力、私たちは知ろう、知りたいと願うべきです。今日、白川さんが神様のことをもっと知りたいので、バプテスマを受けたいと思いました、と、もっと可愛らしく言いましたが、でも、とても素敵ですね。神様のことをもっと知りたい。イエス様はこうおっしゃいました。30節、復活の時には人は目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。復活の時、私たちが新しい栄光の体を与えられて蘇った時、また天国で永遠に生きる時、人は目取ることも嫁ぐこともないっていうのです。この御言葉を読んで皆さんどう思われるでしょう。ほっと胸をなで下ろす人もいるかもしれません。そんなと悲しくなる人はいるかもしれません。ある調査によりますと、20代から50代の男女400人にアンケートをした結果、もしも来世があるとしたら、その来世でも今の相手と結婚したい男性の 52% は結婚したいと答えたそうです。ところが泣きたくなりますが、女性の 67.6% は今の男とはまっぴらごめんだと答えたそうです。男女にとても大きなズレがあることがわかります。ですからイエス様のお答えに接して、女性の多くは、ほ、天国でも今の父ちゃんとずっと一つ屋根の下で天国の住まいでずっといるのだと思ったら、それはたまらんとですね。ところが男性の多くはがっかりするのかもしれません。どうやらイエス様のお言葉によれば、天国ではそれぞれの家族単位で分かれて生活するのではないようです。ではどんな風なんでしょうか。大広間で雑魚寝、そんなことはないと思います。私たちには想像できないのですが、この地上の家族単位はまるで変えられているかのようです。天国で地上で何十年と連れ添ってきた私の家内に出会います。おや、元妻のキミコさん、お久しぶり、お元気でしたかと、そんな挨拶をする、そんな光景は決してないと思います。想像することはとても難しいのですが、しかしそこに素晴らしい永遠が準備されているはずです。実はそんな前味を先週ちょっぴり味わわさせていただきました。先週の水曜日のお昼、私の父のバプテスマ式を父がいる施設に、近藤兄弟、鈴木兄弟、また由紀先生、そして家内も立ち会ってさせていただいたのです。バプテスマ式を行わせていただいたのです。今日と同じように洗礼を授ける前に信仰の告白をしていただきました。何も心こないなかったんですけども、まず名前を呼んで呼びかけなくてはいけないんです。ふっと言葉に詰まりました。どう呼びかけるんだろう。しかし仕方がないのでこう呼びかけました。横山隆兄弟。 あなたは救い主としてイエス・キリストを信じますか？とても不思議な感覚でした。生まれてこの方、私の父に兄弟と呼んだのは初めてだからです。でもとても嬉しい気持ちでした。他に呼び方はないのです。横山隆お父ちゃんではどのバプテスマ式にはそぐわないのです。そうなんでしょう、きっと父なる神様の御前では人間関係のすべての肩書きが取れて兄弟姉妹と呼び合うのでしょう。親と子供も、また夫婦も、社長と従業員も、先生と生徒も、医者と患者も、親方と弟子も、天国ではすべての肩書きが取れて、お互いに同じ父なる神様のもとで兄弟姉妹と呼び合う素晴らしい世界がそこにあるのでしょう。さらにイエス様は復活を信じないサドカイ人たちに向かって続けられました。31、32、それに死人の復活については、神があなた方に語られたことをあなた方は読んだことがないのですか？私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。今朝このイエス様の御言葉を皆さんに語らせていただけるというので胸をワクワクさせています。この御言葉が持っている豊かさを、そこに込められている驚くべき祝福を、そのいくらかの恵みのいくらかを何とか皆さんに伝えることができればと願って立っています。しかしここからどう語ろうとしても言葉の貧しさを先に感じてしまうのです。ぜひこの箇所は皆さんでじっくりと後で黙想し、それをご自分に適用してくださることによって、この言葉が持っている祝福の豊かさをじわーっと味わっていただくしかないように思います。しかしできる限り、33節で群衆はこれを聞いてイエスの教えに驚いたとあるように、その言葉の驚きを伝えさせていただきたいと思うのです。サドカイ人たちは聖書といっても旧約聖書の中の最初の5冊、モーセ五書と呼ばれる創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、この5冊だけを権威のある神の言葉として信じていました。他は認めなかったんです。ですからサドカイ人たちはこのモーセ五書に書かれていないことは何も信じないという立場を取ったのです。そしてこの五書の中には魂の存在も書いていないし、復活のことも書いていないじゃないかと彼らは主張したのです。そこでそんな彼らの立場をよくご存知のイエス様は、そのモーセ五書の中の出エジプト記三章六節を引用して語られたのです。そこにこうあるのです。また仰せられた、私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。生ける誠の神様がモーセに現れて自己紹介をされた場面です。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。イエス様はこの神様の自己紹介の言葉を持って復活の証明、死後の命の証明をされたのです。一体どうしてこの言葉がそうなるのでしょう。今から4000年も昔、紀元前2000年頃、神はアブラハムの名を呼ばれたのです。アブラハムはそのようにして自分に現れてくださった生ける誠の神様を信じました。その時から神はアブラハムの神となられたのです。ついでその子イサクに現れ、イサクの神となられ、さらにその子ヤコブに現れ、ヤコブの神となられました。こうして神はアブラハムとイサクとヤコブと個人的なつながりを持たれたのです。そしてこの個人的な つながり、それは一旦結ばれると決して断たれることのない永遠の関係なのです。人と人とのつながりはいつか別れの時がやってきます。しかしです、もしも私たちが生ける誠の神様との間につながりを持つと、この関係は永遠のものになるのです。どういうことでしょう。モーセに現れた神様はご自分をアブラハムの神であると紹介されました。アブラハムはモーセの時代からすればさらに600年も昔の人物です。アブラハムは死んで、その体はヘブロンに葬られて、今もその遺体はそのまんまあるのです。ですからモーセからすれば600年も昔の過去の人です。ところが神様は、私はアブラハムの神であるとおっしゃったのです。私はアブラハムの神であったではないのです。今も神はアブラハムの神であり続け、すなわちアブラハムは神にあって生き続けておられ、生き続けているというのです。だからイエス様の語られたお言葉、神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。神様とつながりを持ったら、このつながりは永遠のつながりで、神様は生きている者の神ですから、神にあってアブラハムはイサクはヤコブは生きているというのです。私たちはみんな、この街道の中にいる私たちはみんな、時の流れの中にいます。この流れに逆らったり、流れの外に出ることはできません。私は64年前にこの流れの中にポコッと湧いた小さな泡のような存在で、あと少しするとパチッと消えてしまうかもしれない、そんな儚い存在です。ところが一人神様だけはこの時の流れの外におられ、時間をも支配しておられるお方です。神様の名前は私はある、英語で I am、 私はある、永遠にあるというお方なのです。この永遠の神が時の流れに流されている私たちの名を呼ぶのです。アブラハム、イサク、ヤコブ、モーセ、そして同じこの神はあなたの名を呼ばれていると聖書を教えます。私の名も神は呼んでくださいました。横山幹雄よ、私があなたを作り、あなたを生かし、あなたを愛している。私にあなたの心を向けよ、私を信頼せよ。私はその呼びかけにはいと応答したのです。 ありがとうございます。私を作り、私を生かし、私を愛してくださっていることを心から感謝します。あなたの愛を受け取ります。あなたに心を向けます。皆さん、なんとその瞬間、私はイエス・キリストにあって神のものとなり、神は横山幹雄の神となってくださいました。そしてこの永遠の神の手の中に私という存在はしっかりと握られているのです。するとどうなりますか。私はもはや決して滅びることのない、消えることのない、永遠に神にあって生きる存在とされているのです。ローマ書8章38節39節、私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。死も神様の愛の御手の中に握られているあなたを、私を、死も奪い去ることはできないと聖書は言うのです。 私たちの前から去っていかれた多くの愛する方々のことを思い出します。昨年天に召された庄司信子さん、お母様の徳浜姉妹にとって本当に悲しい出来事でした。しかし信子さんはもはや過去の人ではなく、神様の愛の御手の中に今も生きておられます。11月に召された坂本君姉妹、その最後の日々は私たちに大きな祝福をもたらしてくださいました。しかしもはや姉妹のあの笑顔を見ることはできなくなりました。過去の思い出の中だけに彼女を思い浮かべるしかないのでしょうか。いいえ、神にあって彼女は今も生きていると信じることができます。私は坂本君の神であると今も神は言われているからです。クリスマスには教会に姿をお見せになった鳥居兵一兄弟の姿を、3ヶ月後のこのイースターにはどこを探しても見つけることはできなくなりました。あの兄弟の葬儀が終わり、斎場に行って、そしてしばらく待ってお骨を拾うその部屋に通された時、岩尾君がその部屋に入るなり、その真ん中に骨になった灰になったおじいちゃんの様子を見て、大きな声で彼は叫びました。やめろよ、かわいそうや。
ただいまのメッセージはいかがでしたか。お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。